毎週日曜朝ってことになったそういうわけではないよ。
そういう、でもスケジュールがある程度決まってた方が聞きやすいかもね。
まあ確かにね。
うん。
日曜朝の、朝のパソコン番組って感じ。
パソコン番組。それわか、それ全くわかんないと思うけど。
パソコンサンデーね。
僕ですらわかんないしさ。
そうか。
いや、聞いてる人の中には懐かしいという人もいるかもしれないけど。
うん。
うん、この番組、N さんの事件についてはね、毎回フォローアップしてきたんで、
はいはい。
先週というか、今週かな、ついに、うん、返還されたのでね。
そうね。
一応その報告をしないといけないんです。
報告
皆さんよかったねっていうことでね。まあでも、あんまり話すことがないというか。
そうなんだよね。だから、うん、まあ、突然水曜日ぐらいに、
うん。
戻ったみたいな話になって、
うん、
そのまあそうみたいな感じなんだけど、その詳細はこう誰も何も言わないし、ね、ツイッターも何も発表しないしみたいな感じで、
うん、まあその辺を空気を読めっていう
感じになってるん
ですかね。
うん、
まあ僕らも知り合いとかいるので、まあ知ったり知らなかったりしますけど、あんまり話さない方がいいと思うので、
うん、あんまりこうなんか話どこまで話していいのかよくわからないみたいな、
うん、そういう感じなんで、うん、まあ今後もしかしたらいろんなのがあるかもしれないし、ないかもしれないし、
うん、
みんなが忘れた頃になんかあるかもしれないし、みたいな。
まあ今回も、だってこれ、もうそろそろ忘れたかなってぐらいに、
ね、そうだよね。
戻って。もう3週、もう1ヶ月ぐらい経つのか、それこそ。
うん、
で、誰もさすがに話題にしなくなったなと思ったら、まあ戻ったみたいな感じで。
そうだね。まあ、まあ戻ってよかったねっていうのが一つですけど。
うんうんうん、
まあそれぐらいですかね。
そうね。
あと、先週の最後のネタで話してた、iOS のセキュリティアップデートの、Go to Fail ネタですけどね。
うん。
先週では、マージミスだろうっていうふうに僕が予想して、
うん、
で、まあ、Apple と Google にテストカルチャーの違いがあって、これ全然 Apple はテストしてないから、それが問題だみたいな話をしたんですけども、
うん、
ジョン・グルーバーとかをはじめとして、NSA ですね。エドワード・スノーデンがリークしたプリズム計画の、
うん、
計画にアップルが追加された日付と、このバグが仕込まれた日付がほとんど一致してるっていうので、
うん、そうそうそう。
まあちょっと陰謀論的なところで盛り上がっているんですよね。うん、
結構ね、これ、まあ日本に住んでる人どれぐらい、これみんな知ってるのかなって気はするけども、
うん、
まあそもそも NSA が何なのかみたいなところから。
そうだね。
国防総省なのかな、
うん、
ナショナルセキュリティアソシエーションかな。
そうだね。
アドミニストレーションか。うん。で、なんかその監視をするみたいな、国民を監視するみたいなのは計画があって。
そうね。
その計画が出たのと、このバグが入ったのは、なんか時期が近いみたいな感じで。
そうだね。でも僕も最初はその、やっぱグルーバーなんで、まあ、デーリングファイアボールに出てて、
うん。
あ、さすがアップルの今日の信者は違うなっていうふうに思ったんだけど。
違うね。アップルのせいではないっていう。
そうそうそう。ただまあ、そのブログポストもよく読んでみると、まあ、5つぐらいそのシナリオが考えられるって言って、
うん、
まあ、本当に実際に NSA が社員のプローブを使って、仕込んだっていうのが一つと、うんうん、あとはまあ、このバグについては知ってて、けどまあ、別にわざと仕込んだわけではなくて、このバグが確認されたので、うん、このプログラムにアップルを追加したっていう考え方と、
うんうんうんうん、
まあ、あとはたまたま、全く関係がなく、追加されたっていう見方と、うんうん、まあ、いろいろあって、で、まあ、その真ん中じゃないかっていう見方をしてるんだけど、
うん、
まあね、この間その DIF をちゃんと見てみたんだけど、
なんかあ、その時のね。
そうそうそう、DIF、うん、をね、この小ノートのとこに、貼ったんだけどね、
うん、
確かにこの DIF はすごい不自然なんですよ。なんか、レディハッシュとか SSL フリーバッファーとかいう関数の引数の数が1個変わってんのね。
あ、本当だ。
で、コンテクスト CTX っていう変数がなくなって。だからこれだけでいいのになぜか。
あ、本当だね。
こう不自然に Go to Fail だけ追加されてんのよ。
これは不自然だな、確かに。
で、しかもその最後のさ、SSL ハッシュ SHA-1.final っていう最後の検証するところの直前になんか巧妙に仕込まれてるように見えなくもないんだよね。
うん、うん、うんうんうん。
だからそう言われてみると、もう確かにちょっと都合が良すぎるなっていうのはわかるんだけど。
確かにな。ほー。これは怪しいね。マージミスじゃないよね、だってこれね。
まあ、その間にいろいろあって最終的にこういうリフになったのかもしれないし。
確かにね。
その、期限はちょっとよくわかんないんだけど。
うん、 まあなんだろう、最近のエディターとかでその LINE をコピーするキーボードショートカットみたいなのあるから、
うん、
なんか間違って、いやでもな、ちょっとな、それにしてもこれはない気がするけどな。
そうなんだよね。まあでも、まあどっちかわかんないけど、これをバグを仕込んだ人は首になってるのかどうなのかって気になる。
そうだな。どうなんだろう。これちなみにオープンソースなんだよね。
そうなんだよね。
あのソースが出てるってこと。
うん。あの、Apple のダーウィンの中のオープンソースになっている部分の SSL 実装、
ね。ああ、まあでもダーウィンの中だったら、まあ結局ほとんどは Apple がいじってるんだろうな。
うん、そうそう。他からあのコントリビュートされたコードではないので。
うんうんうん、
まあ仮に NSA が仕込んだとしても、その Apple の職員、あの、社員を捕まえて、あの、やらせたっていう。ね、すごい、それは陰謀論的な話だけどね。
内通者がいたみたいな。
内通者。確かに。まあ、そんな感じなので。
すごいな、確かにこれは。
まあ、あの、実際に iOS 7.0.5 以前とか、あとは、まあ、OS X の場合は 10.9.1 とかを使ってる人はもうすぐにアップデートをしないと、うん、その、例えば、カフェとか、あの、オープン Wi-Fi みたいなところだと思う。簡単に盗聴ができてしまうっていう、ね、SSL でもね。
ちなみにその、iOS 6の時にまあ入っちゃったって書いてあるんだけれども、
うん、
iOS 6ってメジャーがね、マイナーアップデートしたのかな、これで。
ああ。
みんな 7.0.6 の話ばっかりしてるんだけど、
確かに。
6って確か 6.2. 何とかだって出てたと思うんだけど、
うん。
どうなんだろうなと思って。
確かマウンテンライオンはセキュリティパッチ出てるんですよね。
ああ。
だったと思うんですけど。
まあじゃあで、まあさすがにそうだな。これだけ大きなバグを古いからって放置はしないか。
うん、でもどうなんだろう。iOS の場合、1個前のメジャーバージョンをセキュリティアップデートするっていうのは昔あったかね。
ちょっと記憶にないね、確かにね。
うん。
うん、
ちょっとわかんない。ただ、あの、面白かったのは、その、iOS とかは、あと Apple TV も確かね、セキュリティパッチ1日で出たんだけど、
うん、
マーベリックスは、確か3日ぐらい間があったんだよね。そ
う
そ
う、ちょうど週末だったのもあるけど、
うん、
なんか、結局火曜日ぐらいまで出なかったんじゃないのかな。
そうそう。で、それが多分ね、10.9.2 を元から多分リリースしようとしてたんだろうね、やっぱり。
うん、
で、10.9.2 は別にセキュリティフィックスだけじゃなくて、なんかフェイスタイムオーディオがついたりとか。
そう、なんか細かいアップデートがいっぱいついててね。
そう、メールアプリの Gmail バグを IMAP 対応ちょっと直したりとか、
うん、
結構いろいろ修正があったので、Apple 的には 10.9 のスケジュールを死守する方が、10.9.1 にマイナーセキュリティアップデートをするよりも大事だったのかっていうので、
大事だったっていう。
それでセキュリティ関係の人は結構怒ってるけどね。
うん。まああれはさすがにちょっとなって気はしたけどな。
うん。
うん。やっぱりしばらくは、その、いつ出るんだろうってずっとやっぱ気になってたし、
うん、
みんなね、うん。
本当に実際何百万台、何千万台ある。
そうそうそう。
Mac が、その、ゼロデイにさらされたまま週末を迎えてたからね。うん、ちょっと良くないなと思ったけど。まあ、GoTo Fail に関しては、そんなとこで。先週のね、うん、あの、ポッドキャストのエピソードタイトルを考えてたときに、GoTo Fail を使おうかなって思ったんだけど、
うん、
絶対海外の他のポッドキャストで、GoTo Fail っていうタイトルのが絶対あるだろうなと思ったら、あ、僕のよく聞いてるアクシデンタルテックポッドキャストの最新話が、そのタイトルだったんで。
GoTo Fail だったね。
うん、被んなくてよかったと思ったけどね。うん、あ、そう、gotofail.com っていうサイトがあって、そこに行くとチェックができるらしいです。
あ、そうそうそう。そうね。僕もチェックしました。
うん、もしサファリとかで開いて、あの、危険っていうふうに出たら、うん、まあ出ても出なくても、あの、アップデートは出た方がいいっていうことですね。う
ん、あれ、Chrome で行くと、アップデートしても、probably OK とかしか出ないんだけど、あれはなんでだろうなと思って。
あ、そうなの？
うん。
そう、まあやっぱ違うスタックを使ってるからじゃない？
うん。
Firefox とかもそうだし。
うん、うん、うん。
うん、そこら辺の検証ができないというか。逆にね、僕はあの、ライオンを使ってて、先週まで。
うん、
で、ライオンのクロームで行くと OK って出てたんで。OS X の場合はちょっと、また事情が、古い OS X は事情がちょっと違ったみたいなんだけどね。
なるほどね。
うん。まあ、そんなとこですかね。お知らせなんですけども。
はい。
先週の配信の後、トランスクリプト、文字起こしっていうのの、あの、配信、販売を開始しまして。今ですね、現時点で、エピソード1、5、29、32というのと、あと、ちょっと30分ぐらい前に、先週のですね、エピソード33の文字起こしも買えるようになってますんで、
うん、
欲しいという人がいれば、ぜひ買ってもらえればなと思います。
これ、 32を宮庵が書いたんだよね。
そう、32はね、僕がヒーコラ言いながら自力で文字起こししました。まあ、どんなものかなっていうのを見たかったっていうのもあるんですけど、実際1時間弱のエピソードをやるのに4時間ぐらいかかったんで、まあこれはほんとしんどいなと思って。
っていうか、まあ書くのも大変だと思うけど、書いた後多分間違いチェックもして、
そうだね。
その後その文章ももう一遍、なんか誤字脱字とか見てとか。う
ん、まあ誤字脱字チェックはするんだけども、基本的には起こす段階である程度自然な文になるようには、気をつけながら書いた方が、後で直すよりは楽かなという気はしますね。
うんうんうん、
僕の場合、顕著なんですけど、結構文を切らないまま、次の文に行ったりすることがすごい多いのと、あとは、そのとか、あーとか、まーとか、結構、こう、無駄なことをいっぱい言ってるんで、その辺を削りながら、でも、意味は、そのまま変わらないままに、みたいな、
うん、
その、バランスが結構難しいなと思った。
これ、なんか僕も32話だから、テストしてる時に僕も見せてもらって全部読んだんだけど、
うんうん、
その、なんかこう、でもうまくまとまってるというかさ、そのインタビューっぽくなってて。
そうね。
で、カッコ笑いの位置とかがこう、うまいなっていう。ミアン結構うまいなっていう。ここに入れるんだ、みたいな。
結構雑誌のインタビュー的な感じで、ね。
そうそうそう。
なんでこうやったかっていう、まあ、いろいろ考えてたんですけども、日本に行った時にいろんな人に会うと、まあ、配信のペースが早いとか、ちょっと1時間長いよとかで、
うん、
毎回聞いてられないって人が、まあ結構、まあ結構ではないんですけどね、何人かいて、
うん、
で、そういう人に、いや、多分、そういう人たちは、実際は1週間に1時間の番組が聞く時間がないってことは、まあありえないと思うんですよ。
うんうんうん、
で、まあ言いたいことは、そのまあ、1時間かけて聞く価値があるかどうかわからないとか、あるいはそのネタがその自分の聞きたい話かどうか、小ノートを見てもまあちょっとわからないとか、
うん、
まあそういうところがあるんだろうなと思って、うん、やっぱり、ポッドキャスターっていうか僕らとしては、まあ、じゃあ文字起こしでだけ配信しましょうってわけじゃなくて、やっぱり聞いてほしいわけですよ。
そうね。
だからそのバランスはどこがいいかなと思ったときに、まあそういう人たちは時間をお金で買えるっていう発想で言えば、トランスクリプトを売るのはいいんじゃ、悪くないんじゃないかなと。
なるほどね。
いうのが一つですね。
うん。
まああとは実際文字起こしすると、検索できるようになったりとか、あとこの実際に配信してる文字起こしは、テキストと EPUB と PDF で全部 DRM かかってないんで、
うん。
まあ自分で検索可能にしたりなんか、こう、ドロップボックスとかエヴァノートとかになんか入れたければ入れてもいいし、
うん、うん。
まあその辺はこう、何でもできるので、まあそういうメリットもあるかなと。思ってました、うん。
これまあ、確かにトランスクリプトを読んで他のも聞こうかなって思う人もまあ増えるという可能性はもちろんあるよね。
うん、あるね。
その、やっぱ全部聞いていくの大変だし、もう、なんだかんだでエピソードこれ34とかでしょ、だって。
うん。
うん。最初から聞いてる人はいいけど、これ今からキャッチアップするのは相当大変だと思うから。
そうなんだよね。確かにその、うん、聞きたいやつだけで、まあ、つまみ食いしてもいいんだけども、まあ結構、辛かったりするし、あと回ごとにすごいトピックがディープな回があるじゃない。
うん。
例えば、ま、ドッカーとか、そのデブオプス関係のやつは扱った時とか。で、結構用語とかがわからないっていう話はよく聞くのね。
ああ、そうね。あれ確かにね、聞いてる時に止めて調べるんだけど、
うん、
なんか、調べて、ちょっと聞いて、ちょっと巻き戻してとかやってるとすごいめんどくさいから、
うんうん、
本当にまあ、そういう、割とちゃんとして、まあ、ちゃんとした話っていうのもあれなんだけど、
うんうん、
技術的に、ね、細かい話をしてるのは、テキストの方がやっぱり、こう楽だなっていうか、止まってそこで調べてとかできるから。
そうなんだよね。
うん。
まあ一応そのために小ノートは用意してはいるけど、その、うんうん、本当に単語一個が分かんなかったりとかって、まあたまにあると思うので、うん、まあそういう他にもなるかなということで。新しいエピソード、最近のエピソードは3ドルで、古いものは今2ドルで、まあ実験的に売ってます。で、まあ、値上げするかもしれないし、値下げするかもしれないし、
うん、
あとはまあ、毎回毎回買うのめんどくさいんで、まあ、月額いくらでもうダウンロードし放題にするとか、うん。
サブスクリプションね。
うん、そういうのもまあ、やっていきたいとは思ってますね。うん、サイトの方で libeld.fm に行くとですね、トランスクリプトがあるエピソードにはマークがついてますんで、それを見てもらうか、実際にもうトランスクリプトがあるやつだけ一覧したい場合は、libeld.fm/transcripts に行ってもらうと買えます。例えば33のところにマークがついてて、ガムロードっていうサイトで買えるようになってます。gum.co/rebuildfm-33 とか、まあそういう感じで、ダウンロードできるんで、
うん、
まあご意見とかあればいろいろもらえばなと思います。
このガムロードっていうのはこういうのを販売するのにまあ割と適した。
そうだね。
マスサイト。
一番最初出てきた時はもう URL を貼って、その URL のファイルを買う。 ための EC サイトだったのね。
お
ー。で、今はあの URL だけじゃなくて自分でファイルをアップロードしたりとか、あとその月額いくらのサブスクリプションとかメールマガジンみたいなこともできるんだけど、
うんうん、
まあ、なかなか手軽で、あの手数料も 10% なので、
うん、
なかなかいいですね。
うん。一応なんか日本語も出るというか、僕なぜか行ったら最初が日本語で何も設定してないのに、そこからなんかどこに行っても日本語にしかならなくていろいろ困ってんだけど、うん、まあ、でもまあ一応ちゃんとサイト全般的に日本語になってて、
うん、
そういう意味ではまあ良かったというか。
そうだね。あの、まあその辺もご意見をもらえればいろいろ改善していきたいと思ってますんで、フィードバックお願いします。まあ、あれね、本当はあの、公式アプリがあって、
公式アプリ、
あ、Android、
公式アプリあるじゃないですか。
いや、公式じゃないから。
あ、そうか、非公式か、
ね。一応非公式だからね。まあ、あの、なんか、Android と iOS のアプリがあって、インアップで変えたりとかすればもういいんじゃないのっていうフィードバックは常にもらっていて、まあ、
僕
もそう思いますけども。
ね、うんうん、
まあ、ちょっとそこまでまだ手が回ってないので、
うん、
いろいろ今後、良くしていきたいと思ってます。はい。そうですね。トランスクリプトに関しては、まあ、それくらいかな。
そんなところかな。
はい。
うん。
あとは、まあ、もう一つ時事ネタかわかんないですけど、GitHub が新しいエディターの Atom っていうのを出しまして、
はいはい、
Atom.io っていうところにありますけども、
はいはい。
これは試して、
これ、いや、その、その出た日に、
うん、
GitHub のファウンダーがツイート書いてて、
うん、
Atom でなんかこう出して、その作った人にこう、がこう、頑張ってくれてありがとうみたいなツイートを出してた、その次のツイートが、
うん、
その、これは RSS とどっちがいいのかなみたいなこと書いてた。それ冗談で書いてたんだけれども、その人はね。
いや、それ僕が多分リツイートしたやつじゃない
かな。あ、そうなのかな、もしかしたら。う
ん、ちょっと間違
って。僕はそれを朝、両方二つ見て、
うん、
あ、なんか、まあどうでも、なんか僕あんま関係ないなと思って、半日ぐらいほっといたんですよ、
うん。
なんかみんなわーわー言ってるんだけども、いや、今更、アトムが RSS がとか、なんか、なんで Git 方がそんなことしてんのかなと思って。じゃあ、エディターとは全く思ってなくて。
うん、
で、しばらくしたら、こう、ミヤンから、こう、使うとかっていう、なんか、こう、プッシュが来て、
うん。
で、その時僕は人と会ってたから、それも、それすらも無視して、やってたら、そのうち本当にインバイトが来て、なんか、使えってことなんだろうなっていう。で、まあ、使ってみたんだけど、これでも、すごく、こう、面白い、プロジェクトではあるというか、
うん、
その、まあ、GitHub がエディターを作るっていうのは結構、なんていうかな、こう、なるほどなっていう感じがして、
うんうん。
うん、その、メイクセンスするというか。
どの辺が、つながるんだろうね。
その、いや、やっぱり、一応ギークの会社なんで、
うん、
エディターを、まあ、やっぱ自分たちで、こう、自分たち好みのエディターを作っていきたいっていうのは結構あったと思うんですよ。
うん、
というのと、まあ、カスタマイズできるっていうのと、
うん、
まあ、多分、まあ、今はそんなでもないけど、これから GitHub とこうインテグレーションして、その DIFF がもっと簡単に見えるとか、
はいはい、
なんか、そういうのをどんどんやっていくんじゃないかなっていうところで、
うん、
まあ、なんというか、まあ、GitHub らしいというか。
そうね、紹介するブログポストを読んでたんだけど、多分2つ、多分そのやりたいことがあって、1つはその今、ギーク的に人気があると、言われているのがサブライムとかテキストメイトとかみたいなエディターよりもさらにこうハックがしやすくてっていうのが一つと、もう一つはまあ、例えばフリーのじゃあ代替はあるかっていうと、まあ、
うん、
Emacs とか Vim とかになっちゃって、
そうね、
まあ、ちょっとその初心者にはとっつきにくいというか、
うん、
カスタマイズもすごくしにくいし、
うん、
まあ、そういう意味で例えば今 GitHub って結構エデュケーション領域とかに力を入れてると思うんですよ。
うん、
その学校とかにディスカウントをしたりとか、アカデミックディスカウントとかで。だかそういうところの人たちに、まあ、無料で使ってもらうのが何がいいかって考えたときに、その Emacs とか Vim を使いましょうじゃないでしょっていうところが多分あると思っていて、まあそこが、そういうアプローチしやすい、フレンドリーなもので、かつも、
うん、
もう究極にカスタマイズできるっていう、
うんうん、
まあそこのなんかバランスを多分取りたかったんだろうなっていう気がする。
多分、まあエンジニアにとって多分エディターって、生涯で最も使う、時間を使ってる、うんアプリだと思うんで、
うん、
まあ、その割には、こう、なんていうか、その割にはっていうか、まあ、バリエーションとしては、まあ、他のアプリケーションと比べると多分すごい少ないと思うんですよね。
うん、
まあ、それこそテキストメイトが出る前は、その、まあ、Emacs か、Vim か、もちろん他にもあったけども、
うん、
まあ、言っても、まあ、メジャーどころ出しても10種類ぐらいかな、みたいな感じで、
うん、
で、そっからも別にそんなに増えてないじゃないですか。
うん、
だからこう割となんというかコンサバティブな領域なんだろうけれども、
うん、
まあ一方でこうテキストメイトなんかが出てきた時はこれはいいこれはいいとかってみんな言ってる割にはまあでも、まあ、テキストメイトだけがしばらくいて、まあ、まあテキストメイトがアップデートがちょっと滞ってきたなと思ってようやくサブライムとか出てきてみたいな感じで、
そうね、
そんなにコンペティションがないっていうか、
うん、
うん、
テキストメイトはしばらくまあ、フリーズしてたと思ったら2がだからずーっとベイパーウェアみたいな感じでいつ出るいつ出るって感じだったんだけど、ある時にもうオープンソースにしちゃったんだよね、確かね。
そうね。
で、まあちょっとオープンソースにして一瞬加速したんだけども、まあその時にはちょっとサブライムの方にこう、モメンタムを取られちゃったような感じはあったよね。
うん、
でね、僕この間、文字起こしの確認のついでにエピソード1を聞いたんだけど、
うん、
エピソード1でもやっぱりこのサブライムの話してて、
本当
でサブライムが良さそうだみたいなことを言ってるんだけど、まあその時も僕はEmax からスイッチできないって話をしてて、結局、今回もAtomを一応ね、ダウンロードして入れたんだけど、
うん、
まあちょっと使ってみて、まあ悪くないなという印象を持ちつつも、まあ、ちょっとスイッチするのは難しい
かな
かなという印象は得たんだけど、
そうね。まあ僕もまあまあミヤのことは言わなくて、僕もつい3年前まで EMAX を使ってて、僕もだから EMAX の使用歴が多分なんか15年とか20年ぐらい多分あったと思うんだけれども、下手すれば、
うんうん、
だなんかそのまあ抜けにくいエディターなのであ
れ、いや本当そうだと思うんだよね。
うん、やっぱその割にでもできないこともやっぱりいっぱいあって、
うん、
で僕の場合は。Emacs を抜けれた最大の理由は iOS の開発かな、やっぱり。
はいはい。
で、Objective-C をやって、あれすごいメソッド名がむちゃくちゃ長いんですよ。
うん。
で、覚えきれないから、そのやっぱ保管がきちんとできるエディターがいいなっていうのと、
う
ん、やっぱ ID って便利なので、その、まあこれまでもだから、その結構昔に例えば Windows の開発をしてた時とかも Emacs でエディットして、ビジュアル、C で、その、ビルドだけするみたいなことやってて、うん、なんか、前々回ぐらいに奈緒さんも似たようなこと言ってたと思うんですけど、Emacs でエディットして、X コードはビルドだけみたいな。
うん、
で、それ、1ヶ月ぐらいやってたんだけど、もうやってらんないなと思って、その、Objective-C では。で、まあ、それでその ID を使い始めたら、まあ、やっぱ、まあ、やっぱ便利なわけですよ、
うん。
保管もしてくれて、なんか、サジェッションもしてくれて、エラーとかもインラインで出してとかってなると、
うん、
まあ、便利だから、まあ、じゃあ、iOS は X コードで書いて、でその当時まあ JavaScript のコードも書いてたから、
うん、
それ以外は Emacs でって書いてたんだけども、そのうちだんだんこう、他のコードもそういう風に書きたくなってきて、で、僕は実は最初はね、Commodo っていうエディターを使ったんですよ。Commodo、
うん、
って、Commodo ってどこだ？パールか何かの。
アクティブステートじゃないかな。
そうそうそう、アクティブステートが作ってる会社で、
うん、
その、彼らがそのコモードエディターってのを作ってるんだけど、それ何が良かったかっていうと、ズールで書かれてるんですよ。
お
ー。モジラ、月光エンジンで、そのズールで全部書かれてて、だからまあ、仕組み的には実はアトムに似てるんだけど。
似てるね。HTML と JavaScript でみたいなところだったね。
そうそうそうそう。
うん、
で、僕その当時エコフォンの Firefox 版もやってたので、
うん、
Firefox 版はだからズールなんですよ、要するに。
はいはい。
だから、その、で、ズールって、その、ちょっと気持ち悪い言語で、
うん、
XML の中に C タグ貼って、C タグの中に JavaScript を書くみたいな。
なるほど。
そう。で、Emacs ってマルチモードがすごくダメなので、ダメっていうか、その、基本的に対応しないじゃないですか。
うん、1
ファイル1モードなので、で、MMM モードとかあるんだけれども、まあ、ちょっとイマイチだったのは、その、それはさすがにズールで作られてるから、そういうのちゃんとこう対応できて。
はいはい。
JavaScript の中になるとちゃんと JavaScript の、こう、ファンクションが効いて。
うん。
XML に行くと XML が効いてっていうのができた。まあ、それでしばらく使ってて、で、それからもずっと使ってたんだけども、その、エコフォンをまあ、やめて、その、新しくウェブのアプリを作るときもしばらくを使ってたんだけど、
はい。
ちょっと遅いのよ、やっぱし。
うん、
それはずっと感じてんだけど、使い始めた頃から。
はい。
その、
まあ、ネイティブじゃないから。
ネイティブがじゃないから。
うん。
で、なんかこういいのがないかなっていう時にちょうどサブライムとかがこう流行り出したので、僕はそういう意味ではスイッチし、こう段階的にスイッチしてるんですよね。Emacs からいきなり他にはいけなかったので、僕もまあ10回ぐらい多分トライしてるんですよ、過去に。Emacs 捨てようと思って
、うん。
その、だから少しずつこう他のエディターに慣らしていって、まあ今まだ Emacs はまだ開い、時々その、なんだろう。エトセの下のファイルとかいうときは開きますけど、
うん、
まあ、基本的なコードエディットは、まあ、サブライムか、X コードか、 って感じで。
それ面白いね。僕はなんかエトセとかいじるときはなんかつい VI を使ってしまうんだよね。
ああ、なるほどね。そういう人いるよね。
そう、ルートで Emacs 使うとなんかニョロとかができ て良くないとかいうのを昔叩き込まれてて、
うんうん、
ついついこう sudo って打つと vim って言ってしまうんだけど、
うん、
まあ、その違いがちょっと面白くて。
僕 VI は本当に終わる以外のコマンド知らない。
コロン WQ しか。
そう。ちょっと無理なんだよね。本当に。
でも確かに Emacs からこう、抜けるには、そういう段階を踏むっていうのはいいかもしれない。
そう、なんかこう、リハビリ的ななんか、こう。
しかもその、IDE みたいなものを使わないと、使った方が便利であるっていうのがないと、Emacs をやめる動機にならないっていうか。
うん。やっぱり、慣れてるのはもうやっぱり、っていうのは強いから、
うん、
どうしてもなんかそういうところに無理やりこう、叩き込んで、
うん、
これはやってられないなみたいなとか、もっと便利なものを見といて、最初だからいいなと思ってたわけですよ。X コードを使ってる人見て。なんか便利そうだなと思って、でもやめられないからみたいな感じで、Emacs を使ってたんだけど、まあ、頑張ってやればまあ、できる。まあでもそれでもまあ1年ぐらいかかったかな、本当に全部。
すごいな。
Emacs。だからもう手が勝手に Emacs って打っちゃうんだよね、と。もう、本当に。
あとなんか保存するときとかさ、コントロール XS とか XF とか打っちゃうでしょ。
うん、打っちゃう。今でも、今もうなくなったかな、さすがに。
うん、
最初はだからコントロール XS はセーブにキーアサインしてたし、
うんうん、
まあ Emacs 的なキーアサインができるやつはもうできる限りして。
そうだね。なんか Atom もそういう、うん、あの、キーバインドはあった。
そうそうそう。
Emacs キーバインドっていうのが。
うん。あとほら、Mac のアプリはどこでも実は Emacs のカーソルの。
そうなんだよね。
使えるので、
うん、
意外とそういうのがまあ、助かるというか。
あそこは別に Emacs じゃなくてもほとんどのテキスト系のアプリで使えるからね。
そうそうそう、うん。
なるほど。まあ、2014年になって Emacs の話をするっていう。またね、同じ話をして
るけど。
いや、でもね、あの、Atom の、あの、パッケージとかテーマとかのファイルを見たんだけど、結構 JavaScript と、あとなんか Season っていう。
う
ん、
ああ、そうそう。
あの、JSON のコーヒースクリプト版なのかな、
うん、
なんか面白い、あの、言語というかデータフォーマットがあるんだけど、
うんうん、
そういうのを使って拡張するみたいで。
うん、
まあ、Elisp 書くよりは全然楽だろうなと思って。
そうなんだよね。だから、Emacs の拡張、いや、何でもできるんって言われればそうなんだけど、やっぱ Elisp 結構大変なので、僕も一時期やってたけど、まあ、やってらんないというかさすがに。
しかも覚えてあんまり潰しが効く言語ではないので。
確かに。そうなんだよね。
まあ、リチャード・ストールマンのこの思想にはまるならいいかもしれないけど。なんか、リスプとかでね、なんかこう、ポール・グラハムみたいに、ショッピングサイトを作って Yahoo に言ったとかいうのが、まあ、
う
ん
ね、
なくはないだろうけど。
ハッカーニュースも未だにリスプだって言うから
ね。言ってるからね。
本当かどうかちょっとわかんないんだけど。そのせいであのサイトアップデートしないんじゃないかって気がするんだけど。もう、ポール・グラハム以外は誰もいじれないんじゃないのっていう。
本当だよね。まあ、そういう意味で言うと、まあ、JavaScript で書けるっていうのは、まあ、悪くないと思うんですけど。
そうそうそう。
うん。
うん、まあ、サブライムが Python で書けて、
うんうん、
テキスト名とか確か Ruby で書けるんだよね。
あ、そうなんだね。
うん。だから、まあまあ、なんというか、Web の開発してる人にとっては、まあ、まあ、どれ3つ取ってもまあ、なんていうかな、その、拡張しやすいというか。
うん、
うん。
うん。確かに、それはありそう。
うん。まあ、あと、これ、やっぱしその、Web インスペクターとか開くんですよ。コマンドシフト I かな。だから、クロムと同じキーボードショートカットで。
うん。
で、本当に全部 HTML でできてるので、なんか、どこが、どのエレメントで書かれてるか、で、なんかその、CSS のどのクラスかとかっていうのは、
うん。
ちょっと見ると全部わかるので、まあ、そのウェブサイトをデバッグとかハックしてるような感じで、プラグインとか簡単に書けるっていうのは、まあ、ちょっと面白いなっていうか。
うん。実際、クロームっていうか、クロミウムかなんかをベースに。
そうそう。
してるようなことを書いてる、
ね。これ、Chromium と Node.js かな。
うん。
うん。
まあ実際その Mac のネイティブエディターにそういうテクノロジーを使って大丈夫かどうかっていうのは結構議論があると思うんだけど、さっきのコモードの話じゃないけど。
うん。うん、
まあパフォーマンス的な部分とかね。
そう。やっぱ起動もちょっと、サブライムとかと比べると遅いし。
うん。
その、
メモリ容量とかもね、結構食い
そうですね。メモリも多分食うし。やっぱりね、その、いろんなとこでちょっと使ってて、ワンテンポいろんなことが遅れるっていうか、うん、そのファイルのタブを切り替えた時に、
はいはい。
一瞬じゃないとか、はいはい、意外と、まあ本当に多分数十ミリぐらいしか変わんないと思うんだけれども、その、それって意外と、なんだろう、う
ん。積もり積もるよね。
そうそうそう。ターミナルにいて、リモートサーバーに入った時にちょっと遅れるじゃない、うん、数ミリとか、
うんうん。
あれがこうイライラするのと同じで、 なんかこう、ちょっとこう、イラッとするなっていうのが結構あって、
うん、
で、コモドはそのさっきそのズールでできてるって言ってたんだけど、実はそのエディット部分だけはネイティブコードなんですよ。エディターだけは C で書いて、それをなんか、エディターっていうタグかなんかを、だから HTML 上はそうなってて、その、カーソルが動いてテキストがその表示されてっていう部分、一番その大事なところだけは全部、実はネイティブだから、うん、その、周りの UI をいじらなければ実はそんなに遅くなかったんだけど、
うん、
これあとも完全に全部 HTML なので、
そうだね。
これその、まあ、何千行とかあるファイルをたまに開いちゃったりすると、どれぐらいの速度で動くのかなとか。
うん。あ、その、レンダリングとかさ、その、ハイライトとかも JavaScript で書けるんだけど、多分そういうのを、そういう3000行、何千行もあるファイルをかますと相当やばそうかなっていうのがあるよね。
うん。うん、で、なんか、今、ディスカッションの方に行くと、1メガ以上のファイルには対応してないとか書いてあって、まあ確かに1メガのファイルとかをテキスト入れたでエディットするなよっていう感じもするんだけども、
うん。
まあ、元々ね。うん。うん。
なるほど。いや、あと面白かった。なんか Emacs とか Vim とかとアプローチャブルかどうかって話だと、あの、Emacs Vim はオープンソースなんだけども、これはその、うん、まあ、フリーソフトウェア的な文脈でのオープンソースではないので、
うんうんうん、
クローズドソースだし、あと今フリー、ベータ期間中はフリーっていう風に書いてあるので、うんうんうん、なんか、有料になりそうな雰囲気があるんだよね。
うん、
だそこら辺がちょっとまあ、あの、そういうフリーソフトウェア的な、あの、キャンプから来てる人は、ちょっと文句を書いてるところもあって。
ただこれ本当かなと思うんだけど、一応ディスカッションに行くと、別のスレッドには、その、ディスカッションページだったか、ちょっと別だったかもしれないけど、うん、Windows とかはどうなんだとか、
うん、
フリーじゃないのはなんでなんだとかいうのに対して、いや、この Windows 版も出すし、そのフリーでオープンソースにするよみたいなことを答えた人がいて、
うん
いや、それ答えたやるけど、お前誰とかって言ったら、いや、GitHub の人だよ、みたいな感じで、
はいはい、
中の人です、みたいな感じで言ってて、
うん、
ただ、本当にそうなのかちょっとわかんないんだけれども、一応、まあ、そういう、まあ、話もあるというか。
そうね、僕もあの GitHub 関係者的なところから聞いたところによると、
うん、
あの、まあ、いわゆる GPL とかみたいなフリーソフトウェアオープンソースではないんだけども、
うんうんうん、
ソースは公開されるし、無料版も、あの、あるし、あの、ソースコードを見ることもできるし、
うん、
プルリクエストも送ることも、あの、ライセンスアグリーメントに同意すればできるみたいな。
なるほど、ね。
そういう感じにはなるっていうふうには、ねうんうん、言ってるね。
実際 Windows 版はキーバインドのファイルとか見るともう、Win32 みたいなのがこう予約されてて。
もう準備はされてるんだね。
準備はされてるっぽいんだよね。まあ確かに Chromium だから。
まあ確かにそれが動けばね。
うん。
あとファイルシステムにアクセスできれば。
そうそうそう。そんなに大変じゃないというか。
まあ、Node.js をちゃんとこう、のバイナリとかを Windows で動かせるのかとか、そっちの方が大変そうな気もするけど。
まあでもあるんじゃないのかな。
あるかな。さすがにあるかね。
うん、もう結構 Node もだいぶ長いことやってるから、
うん。なるほど。まあ、これはそんなところですかね。
うん、
さっきのあの iOS 6にセキュリティアプレートが出たのかって話ですけど、
はいはい、
さっき Twitter でタレコミが来て、iOS 6.1.6 っていうのが、それを直すために出たらしいです。
出てると。うん、なるほど。
だから6で7に上げたくないっていう人も、あの、一応
それを大丈夫ってことね。
うん、当てた方がいい。
で、5はそもそも関係ないから、まあ大丈夫なんでね。
そういうことだね。
うん。
そういうことらしいです。
うん。
じゃあ、そうだね。もう一つ小ネタですけど、
はい。
ちょっと29か何かで、うん、アップレーティングの話でちょっと盛り上がったんですけども、
はいはいはい、はい。
レーティングダイアログを出すのが良くない、
うん、うん。
やるべきだとか、そういう話があって、うん、この間、あの、のポッドキャストでまた紹介したこのスリーズっていうアプリがあるんだけど、
はい、
それのアップデートがちょっと面白かったって話ですね。
うん。その、これゲームだよね。
うん。
ゲームなんだけど、アップデートの中にまあ普通はみんなバグ直しましたとか、こんな機能つけましたって書いてる中に、もしよかったらレビューしてくださいみたいな風に書いてて。
はい。
なんか書き方がうまかったのはその、これゲームだからみんなの邪魔はしたくないから、ゲームの中には出さないけど、
うん、
レビューはしてほしいな、みたいな。なんかこう、うまいこと書いてあって。
そうだね。
そのアップデートノートの中に。
うん、
で、あ、なるほどな、っていう、こう感じで。
確かにそのアップデートノートを読む人たちっていうのは、あの、特に iOS 7で自動アップデートになるようになってからは、
うんうん、
あまり読む人はどんどん少なくなってくるわけだよね、基本的には。
うん、そうだね。
で、そこを読むっていうことは結構、まあ、熱狂的なファンである可能性が相当高いと思うので、
うん
うん、 そういう人たちに対して書いてくれっていうお願いをして、しかもその邪魔をすることなく、そうそうそう、ゲーム中にバーってポップアップダイアログが出るのではなくて、うん、そこにやるっていうのはいい感じだよね。
うん。その、だから、この間その話があって、僕なんかアイレートとかちょっと見たんだけども、あのアイレートってそのレーティングする、
ねま
あ、簡単なライブラリがあるんだけれども、
うん
まあ、なんかいろいろコンフィグはできるんだけども、いや、多分ほとんど基本的に全員に出すみたいな感じだと思うんですよね。
うん、
レビューしてねっていうの。
はいはい。
で、いや、ユーザーが少なければそれでいいんだろうけど、いっぱいいると、その、この間話してた話じゃないけど、その、動かない星1みたいな人もいっぱい来るわけですよ。
うん。
全員に出しちゃうとね。
はいはい。
で、いや、このバージョンはこんなバグがあるけど、いいアプリだよとかって書いてくれる人もいれば、たまたまダウンロードして動かないから、動かないって来るみたいな人もいるわけで、
うん。
だからレビューの数が多ければいいってもんじゃないじゃないですか。
そうだね。
なんかこう、一応ちゃんとしたレビューを書いてくれて、まあまあ、仮に悪いバージョンだとしても、まあ全体としてはいいアプリだよと書いてくれる方がまあ、いいので、
うん、
そういう意味ではこの、あえてだ、そんなに見なくなった場所に書いて、レビューしてねって書く方が、実は賢いんじゃないかなっていう。
あまりこう、アテンションを求めない方がいいっていう感じ。
そうそうそうそう。だから、誰彼なく来て書いてほしいわけじゃなくて、
うん、
ちゃんと使ってて、いろいろ気にしてる人だけが来て、いいアプリだって書いてくれる方が、
うん、
まあ全体的な質が上がるというか。
そうだね。
うん。まあだからレビューを読む方も、ちゃんとしたレビューの方が、まあまあこれ実際アップストアのレビュー読んで買ってる人どれくらいいるのかって気はするんだけれども、まあ仮にいたとするならば、そのちゃんとしたレビューが書いてある方がやっぱりいいと思うんで、
うん。
結構賢いなと思って。
あとアイレートのアリューみたいなやつだと、その、このアプリ気に入りましたかっていう誰かが出てきて、うん、イエスを置くと、あ、イエスを押すとレーティングに飛んで、ノーを押すと、あの、何が不満ですかっていうフォームが出てきて、それがあのカスタマーサポートの方に飛ぶっていう。
おー、なるほどね。
するので、その悪い点をレビューになるだけ書かれないようにしようっていうふうに、誘導するっていうのがあるみたいな。
なるほどな。それもまあ確かに賢いっちゃ賢いな。
うん。
うん、まあただやっぱ、レビューはその、なんだろう。やっぱりインタラプトするのは基本的に良くないので、
うん、
その、ま、エコホンの時も、その僕が会社を売る前までは、ま、レビューとか出してなかったんだけれども、
うん、
売って1年半ぐらいしてからかな、その、ま、ずっと言われてたんですよ。レビューのダイアログみんな出してるから出そうよって、
うん。
で、僕はその、いやいや、これ出しても、こう、鬱陶しいだけだし、
うん、
その、ま、十分来てるから、まあ、エコホン、それなりのユーザーがもういるので、そこでなんかあんまりレビューの数とかでこう言ってもしょうがないんじゃないみたいな感じでやってたんだけども、
はい、
まあその広告系の人とかは、そのなんかそこので評価されるみたいなポイントもちょっとあるというか、
うん、
その自分たちの仕事がそこだみたいな人たちがいるので、
それを基準にしないといけないってこと
ですね。そうそうそう。でなんかまあもう、いろいろ言われたからまあ泣く泣くつけたんだけれども、その、結果、まあ、エコホンの場合だけども、これは、
うん。
結果何があったかっていうと、確かに20倍ぐらい来るんですよ、レビューが。
数は？
数は、
うん。
で、評価も 0.5 ぐらい上がるんですよ。
お
例えば 3.5 だったのが4になるとか、
4
だったのが 4.5 になるとか、
うん。
なんだけど、まあ本当それだけ、
うん。
で、ダウンロードの数も上がったとか、それでその広告の売り上げが上がったとか、
うん、
そのペイドバージョンを買ってくる人が増えたとか、いうことは全くなくて、あの、レビューの数だけが上がったっていう。だから、うん、本当にそれだけのためじゃないっていう感じで、
うん、
だけど、その、そういう追試はしないんですよね。
なるほどね。
だからしないといけないんだけども、まあ、その人たちはしなかったってことなんだけれども、
うん、
その、上がった上がったよかったよかったって言ってて、いや、まあそうなんだけど、結局誰も得してないじゃんっていう、ユーザーはインタラプトされるし、レビューは増えたけど、ね、なんか売り上げが上がるわけでもないし、
そうだね。
うん。
いや、なんかエコフォンとかの場合多分元からその、そういうことしなくても、ある程度のレビューが溜まってたんであれば、もうそういうのはほとんど意味がないかなっていう気はする
よね。うん、確かにね。だからアプリの種類にはよると思うんだよね。その、うん、出したばっかのアプリとかだと結構大事なのかなっていう気はしなくもないんだけども、一方で、まあ、だゼロになるのは嫌だなっていう気持ちはわかるんですよね。
うん。
誰もレビューしてなくてアップデートするためにリセットされちゃうから。
はいはい。
だけどまあ、ある程度あれば、そんなになんかこう、ここでそんなに変わるのかなというふうに僕は思うんだけれども、
うん、
うん、なんかやっぱまあ5と1じゃそれはもちろん違うんだけども、
うん、
1の場合はその必ず他のところに原因があるはずだから、そもそもね、
うん、
だからそんなにレビューをこう どうのこうのっていうのはないと思うんだけれども。
うん。まあ、うん、そういう今、このスリーズみたいに、いろいろ違う方法でね、あの、ユーザーをインタラプトしない方法で、出していくっていうふうにみんな変わってきてるから、それ自体は、まあいい流れかなと思うけど
ね。そうね。うん。
はい。まあ、この話も、そんなとこなんですけど、今、エコフォンの話をしてて、前回出てきた、出てもらった時も、
はい、
エコフォンの開発の時の話をちょっとだけしてもらったんだけど、
うんうん、
まあ、エコフォンを売却して、その後、あの、新しく、最近、ナンがやってる、フリントっていうのについて、結構ね、あの、日本行った時とか、あの、使いたいとか使ってるっていう人から話を聞いたりすることもたまにあって、
うん、うん。
うん。まあ、せっかくナンが出てくれるからね、その話もちょっと聞こうかなと思ってたんだけども、はいはいはい、まあ、聞いてて、あの、使ったことないとか知らない人っても結構いると思うんで、
うん。
まあ、実際、どういうものかとか、どういう経緯で始めたかとか、そういう話をちょっと軽くしてもらいたいと思うんだけど、うんうんうん、
フリントはそもそも僕のアイデアではなくて、一緒にやってるそのデザイナーの姉さんっていう、
うん、
あの、まあ、エコフォンのデザインで僕が、あの、エコフォンを作ってる時に、ま、ハイヤーしたデザイナーがいて、
うん、
彼がその、エコフォンのデザインをしてる時に自分で作ったツールが最初なんですよね、
うん。
ウェブ用のアプリケーションを作ってて、で、その、と、ちょうど彼が入ってから、その、まあそれまでは僕が一人でやってたわけです、全部。
うん。デザインもね。
デザインから何から全部ね。で、まあ彼が来て、まあ彼はその本職のデザイナーですから、うん、まあいろいろこう、よくしていく中で、まあいろんな UI のフローとかもまあ、こういうふうに変えていこうっていうのがあって、
うん、
で、その中でその彼がいろいろこうアイデアを出してきてくれるんだけれども、まあ当時はだから、うん、なんていうのかな、そのフローチャートじゃなくて UI フロー、の、こう、紙に書いて、
はいはい、
ここをタップするとこっちに行ってみたいなことを説明してると、僕が、まあ、ここはこうの方がいいねとかって言って、こう、向こうに言ったりして、うん、で、僕はもう、その iOS の、こう、開発をその時もう既に1年ぐらいやってるので、そのフレームワーク的にここがこうなった方がいいよねとかっていうのは、彼よりも分かってる部分もあったりするわけです、
うん。
デザイナーとしては彼の方がもちろん優秀なんだけれども、その、彼はそれが iOS の初めてのアプリで、
はいはい、
僕はもう1年やってるから、いや、これはこうだよねとかって言うと、お互いにだからこう、なかなかこう、ちぐはぐしちゃうんですよね。だから、向こうが言ってるのが、こう、その紙だけで見ると、いや、僕はそれは違うんじゃないかなみたいなことなんだけど、いや、実際に彼が言ってることと僕が言ってることは同じだったりするんだけれども、
うん、
紙だけ見てるから、その、伝わらないみたいなことが結構あって、
うん、
で、一方で僕はその、ちょっとアイデアがあると自分でコード書いちゃうんですよ。ナビゲーションバーとかを作って。
はいはい。
で、こんな感じでできるよねとかっていう話をすると、彼としては、その、それはすごくまあ、こう、羨ましいというか、
うん、
X コードでちゃちゃっとこう、プロトタイプが作れていいなと思って、
はい、
最初は彼は X コードをちょっと勉強したんだけども、まあ、さすがにちょっと、デザイナーの人が片手間でやるには、オブジェクト C は結構大変なので、その、それを代わりにウェブでできるようにしようってことで、まあ、絵だけを描いて、絵をこう、ブラウザーでアップロードして、まあサーバーにアップロードして、
うん、
まあ画面のどこをタップするとどの画面に飛ぶかみたいなのを作る、
うん、
まあ簡単なプロトタイプのツールを、まあ最初は多分2週間ぐらいで簡単にレールズで作って。
彼が作ったの？
そうだ。で彼は、その彼はデザイナーなんだけど、その学校はそのコンピュータサイエンスのその専攻を取ってて、
うんうん、
で、ただまあ実際にはデザインが好きだからデザイナーになったみたいな感じなので、まあ、レールズ書けるし、コーヒースクリプトも書けるし、まあ、結構、割と何でもできるっていう。まあ、もちろん本職のエンジニアではないので、一人でやっぱ全部はできないんだけれども。
うん。
まあ、そうやって最初に作ったのを僕が見て、いや、これはすごいいいアイデアだから、もう、エコフォンなんかやってなくていいから、これやったらみたいな話をしたんだけれども、まあ、結局その、今言った話じゃないけれども、デザイナーなので、やっぱ最後デプロイしてとか、その、サーバー、メンテしてとか、データベースがどのこうのとかって、やっぱそこまで全部できないんですよ。
うん、
だから、まあやりたいなと思いつつも、まあ、できないなって感じで。僕も当然そのエコフォンは当時はまだまだやってた時期だったから、
うん、
その、ね、手伝いたいくてもその、やってられないしみたいな感じだったんだけども、
うん、
その後だから、3年ぐらい結局、何もしなかったんだけども、あ、でもその前に一応、彼がね、CCA っていう、そのカリフォルニア、CC って何の略だったちょっと忘れちゃったんだけど、うん、この辺にあるデザイン学校の講師をやってて、
はいはい、
その、初めて彼がその iOS UI デザインみたいな クラスの先生をやって、で、生徒に最後こう、まあ、課題を出して、その自分で iOS のアプリちょっとデザインしてみてくださいって言って、だけど生徒はその、デザイナーなので、
うん、
アプリのプロトみたいなのは出せないんですよ。で、最後やっぱりそのデザインの学校とかでやっぱ最後に何か、こう形になるものを作らせてあげたいっていうのが結構あるんだよね。
うんうん、
デザイン学校とかだと。まあ、コンピューターだと多分最後、演習問題でプログラムとかだと思うんだけど。
はいはい。
で、それ用に彼はちょっと作って、まあ、ちゃんと、少しちゃんと作って、うん。1ヶ月ぐらいかけて。
前に作ったやつをちょっと改善してって感じ
かな。改善して。
うん。
で、その生徒用に使わせて、で、それでもすごい評判が良くて。
うん。
で、だけどやっぱりこう、全部は自分でできなくて。
うん。
っていうのをまあやって、3年ぐらいそんなことが続いてたんだけど、まあ去年、一昨年の秋ぐらいに、まあ、まあその前に僕はサンフランシスコに引っ越して、彼とまあ家がすごく近くなって、ちょいちょい会うようになって話してるうちに、やっぱりやりたいなとかっていうから、まあじゃあ僕ももうエコフォンそろそろやめようと思ってるから、一緒にやろうかっていうことで、その初めて、それが、2012年の、
うん、
まあ終わりぐらいかな。だからエコフォンを辞める直前とか。
ちょうど1年半、弱ぐらいかな、うん。前かな。
だから、もともとその、彼がデザイナーとしてすごく必要だなと思う部分からできてる、うん、そのプロダクトなので、そう、なんか素性はすごくいいというか。
確かにその、こういうのが必要だろうって言ってこう出すんじゃなくて、自分が必要に。
そうそう。
借りて作ったものを出すっていう。あの、37シグナルズ的に言うと、まあ、バイプロダクト。うんうんってことになるよね。自分のプロダクト、メインプロダクトを作るために必要だったものを、それをこう、一個のプロダクトアウトしてしまうっていう。
うんうん。ね、まあ、そんな感じでこう、最初は作り始めて。
うん。
で、まあ、作ってみたら、作ってまあ、ベータをあちこちに持っていくと。まあ、ベータをテストしてくれるのはみんなデザイナーさんなんだけども、
うん。
こう、ほとんどの人が、僕も一回自分で作ったんだよね、みたいなことを言ってて。でもやっぱ作りきれないんですよ、
うん。
まあ、これ多分デザイナーだけじゃなくてエンジニアでもそうなんだけど、
うん、
なんかほら、ちょっとめんどくさいなと思って簡単なスクリプト書いて、便利になったけど、まあそれぐらいでいいかみたいな感じで製品にしないじゃないですか。
うん、
で僕エコフォンやってた時、クラッシュレポートっていうのを自分で作ったんですよ。
おー。
クラッシュしたらどこでクラッシュするかわかんないから、自分でクラッシュした時に自分たちのサーバーに送って、バックトレース書いてってやって、まあ2週間ぐらいで作って、すごい便利だねとかって言ってて。これでもまあこれ便利だけど、もうちょっとちゃんと作ればいい製品になるかなとか言ってるうちに、その、ホッケーとか、そのいろんなクラッシュの系のアプリがいっぱい出てきて、はいはい、あ、まああるんだったらこれ使おうかみたいな感じで。当時もうエコフォンってビジネス回ってたから、まああえてね、そっち側にこう、ピボットする必要もなかったってのもあるんだけども、
うんうん。
やっぱそのデザイナーさんと聞いててもみんなこう、これが欲しかった欲しかったっていうから、まあこれはいけるんじゃないかなってことで。
なるほどね。
その本格的に始めて。
うん、で、やっぱり使うのは、まあデザイナーなんだろうけど、まあフリーランスのデザイナーとか、あるいはその、まあなんだろう、クリエイティブ系とかね、要は広告とかを、用のアプリを作るための、うん、あの会社が、こうまとめて使うとか、いろいろ用途があるんだけど、どういう人がメインで使ってる感じなのかな、うん、
まあ今フリントモバイルしかサポートしてないから、基本的にはその iOS のアプリをデザインするデザイナーさん。
はい。
で、まあ半々ぐらいで、半分は、まあ、それなりに名の通った会社の中で働いてるデザイナーさんとか、まあ、例えばだから、Airbnb とか、
はい、
そういうところで、その彼らが作ってるモバイルアプリケーションのプロトをフリントで作りたいとか、まあ、彼らはそのいろんなツールを使ってる中の一つがフリントなだけなんだけども、
うんうん、
そういうふうに、まあ、インハウスデザイナーが使ってくれるのが半分ぐらいで、まあ、残り半分がエージェンシー、デザインエージェンシーみたいな。それはまあ、数人でやってるような会社から、すごく大きなこう、まあ、デザインコンサルティング会社みたいなこう、100人ぐらいエンジニア、デザイナーがいるような会社まで含めて、いろいろあるんだけれども、
うん、
そういう人たちが、そういう人たちは基本的に外注をもらって、
うん、
その人たちのためにデザインを作るっていう。
うん、
例えば、まあ、日本での例を挙げにくいんだけど、まあ、AT&T みたいな会社とか、ああいう大きい会社って結構、
うん、
デザインは外注しちゃったりとか、まあ、その、場合によっては開発全部外注したりとかするので、
うん、
そういうところが、だから、デザインだけを専門に受け負って、じゃあこんなデザインでどうですかっていうのを。
そういう、その受け取った時に、例えば、まあ、プレゼンとかコンペティションみたいなのになった時に、その、 実際にこう紙で出すんじゃなくて、もうプロタイプがあるんで、これをちょっと使ってみて、こういうふうに僕らは作りたいんですみたいな、そういうツールとして使うってことだよね。
そうそう。まあ大事なのが、その最初にプロトタイプをやっぱ作るっていうのがものすごく大事で、
うん、
その、これは別に誰でもそうだと思うんだけれども、特にその、外注を受けるような人は、
うん、
その最初にこう、ちゃんとこう、プロト見せてないと、こう、発注する側の人っていうのは、なんかこう、分かってないで、分かってないっていうのは失礼なかもしれないけど、まあ、割とこう、ざっくりとしか仕様を出さなくて、
うん、
で、お願い、まあ、いいデザインで作ってね、みたいな感じで出して、そういう人でなんか最初の頃は、柄とか色とかしか見なかったりするわけですよ。
うん、
あ、こんな感じね、とかって言って、動き出して、結構なんかこう、何週間もかけて開発し始めた頃に、
うん、
いや、こここんなんじゃないよね、みたいなことを言い出すわけよ。なんかこう、非常に困るわけ、そういうのってね。
うん、
で、その、まあ、それは別に外注だけじゃなくて、社内でも結構あって。
いや、まさにそうだね。
うん。うん、その、デザイナーさんが、誰から作り始めるかとか、どっちがこう、ね、リードして開発するかっていうのも結構重要だと思うんだけれども、
うん、
こう、作っていくうちに、なんかどんどんこう、そうじゃない方向に行って、でもまあ、こう、開発の後期になってくると、結構ガラッとデザイン変えるのものすごい大変だから、
うん、
その、もう、いや、変えられないし、けどどうしようって言って、まあ、変えずに出すか、無理やり変えてもうやり直すかとかっていうのが、すごくあって、で、その、モバイル、特にモバイルは、画面小さいので、なんかこう、結構、ちゃんとこう、まあ、UI、まあ、グラフィックもそうだし、UX もそうだし、まあ、情報デザイン的にも、一画面にどれぐらい情報を出すかとかって、ものすごいちゃんとこう、考えていかないと、例えば、まあ、ツイッターのアプリとかで言うと、その、最初タイムラインっていうのがあって、
はいはい、
名前があって、ツイートがあって、まあ、タイムスタンプがあってっていうのが、まあ、標準的だと思うんだけども、その、やろうと思えば、もっと出せるわけですよ。リツイート何回されて、うん、フェイバリットがあって、
うん、
名前もスクリーンネームだけじゃなくて、本名もあって、
うん、
で、なんか、その下に全部こう、ボタンが並んでて、リプライとか、
うん、
リツイートとかっていうのをやると、多分セルが画面の半分ぐらいになっちゃうね。その全部表示しちゃうと。う
ん、はいはい。
で、それだとまあ使えないからっていうんで、どの画面にどれぐらい情報を出すかっていうのを結構最初に考えないといけなくて、で、じゃあ最初のタイムラインビューにこれだけ情報がいるんだったら、最初の API は、の JSON は例えばこれだけ返せばいいから、っていうふうにして API の設計とかも結構それで左右されたりとか、
うん、
で、次の画面に行くと、ツイートビューなんだけど、まあ、そこにカンバセーションも出したいなとか言うと、この画面で2個 API いるなとか、
うんうん、3
個 API がないといけないなとかって。そういうのって、こう、割と、どこに何出すかで変わってきて、
うん、
で、僕の場合はツイッターのアプリとかは、ツイッターがサーバーやってるので、まあ、サーバーの人は向こうで頑張ってみたいな感じで、僕らは好き勝手やれたんだけれども、自分でそれ両方やる場合は、その、あるビューに行くと、API10 個ぐらい呼ばないといけなくて、
うん、
あるビューに行くと、その、二個呼ぶだけでいいんだけど、その二個目のやつって、本当は一個で済むよね、みたいな、いっぱいあるんですよね、そういうこと、
うんうん。
なんか本当ちょっとした情報を足したいとか引きたいとかいうだけなのに、こう、割と、そういうめんどくさいことをしないといけないみたいなのがあって。
うん、
で、そういうのをやっぱこう、割と最初の段階で、こう、こうだねっていうのを決めて、クライアントとデザイナーと、まあサーバー側とみんなが分かってる状態で作っていくっていうのは、
うん、
こう、非常に効率がいいというか、それでまあ、こう、割と最初に完成度の高いアプリを出せるっていうのは、結構あって、
うん。やっぱそういうのもプロタイプをある程度動かしながらじゃないと、これがいるいらないっていうのは判断材料としては難しいもんね。
うん。で、まあ画面が小さいっていうのは、その結局、例えばその文字を何文字表示すると何行になって、
うん、
何行って画面の何パーセントぐらいなんだろうとかっていうのは、割とプロトタイプを書かないとわかんなくて、
うん、
その、そういうの書かずに、なんとなく紙で書いてると、まあその画面の最初こんなのを書いて、この文字があって、タイトルここにあって、デスクリプション3行ぐらいでとかってやってるんだけど、作ってみたら、その、フォントをすごく小さくしないとそれだけ全部入らないとか、
うんうん、
まあ、逆に、そのフォントをすごく大きくしないとスカスカになっちゃうとか、割とそういうことが頻繁に起こって、まあ慣れてくると多分、感覚的にわかると思うんだけれども、
うん、
その最初のうちは、割とその小さい画面の中に、こう、うまくこう、必要な情報をフィットさせるっていうのは、
はい、
大変な作業というか、特にその、うん、フォントサイズとかだけで、 1ポイント変わるだけでガラッと変わっちゃうので。
うん。
うん。
で、まあ今その、実際にそういうのは多分アプリをね、さっき言ったみたいに、あの、アプリ開発者の方がこう、プロトタイプをコードで書けばもちろんいいんだろうけども、うん、それに対する工数とか、そういう部分を含めて大変なので、まあウェブベースでやりたいっていうことが一つあって、で、これ実際フリントを今使おうとすると、あの、まあ絵を描いてってことになるわけだよね。
そうね。うん。だあの、プロトタイプツール、こういう系のプロトタイプツール、大体、まあ、大雑把に言うと2種類あって、まあ、一つはそのフリントみたいに、まあ、絵を描いた状態で絵を上げて、そこからまあ、プロトを作るというのと、
うん、
もう一つは白紙の状態から始められて、自分で部品を置けるっていうタイプがあって、うんうん、ボタンとかあらかじめ定義されたものがもうあって、
はいはい、
で、まあ、フリントはまあ、絵を描くっていう風にしてるんだけど、まあ、これちゃんと理由があって、うん、まあ、一応ターゲットデザイナーなんですよ。
うん、
使おうと思えばエンジニアも使えるし、その、なんか、ビジネスデベロップメントの人がちょっとアイディアをこう、見せたいみたいなのも使えるんだけれども、
うん、
基本はやっぱデザイナー向けだから、デザイナーって、こう自分のフェイバリットなグラフィックツール必ず持ってるので、やっぱそこが多分一番効率がいい。
うん、
その絵を描くのにね。で、ボタンとかを並べてプロトが作れると、例えば僕でもできるし、
はい、
まあ、それこそ、ね、デザインもエンジニアもできない、そのビジネス系の人でもできるようになるんだけれども、その、なんだろう、その、なんだろう、なんのクロムなのそれはみたいな感じなの。だから、そのボタンは iOS のボタンでもないし、Android のボタンでもないし、デザイナーが僕がデザインしたボタンでもないのに、みたいな、そういう画面ができちゃって、
うん、
でそれはその、いや、エンジニアとかビジネスの人にはそれでいいかもしれないけど、デザイナーにはちょっと訴求しないなっていう。
うん、
やっぱちゃんと、やるんだったらちゃんとしたいっていうのがデザイナーの人多いので、もうちゃんとしないんだったら逆にスケッチとかで。
そうだよね。
うん、写真撮ってとかでいいので。
もう紙に絵を描いてそれをアップロードするでも一応使えるわけでしょ。
そうそうそう。うん、だからそれとそのグラフィックをちゃんと描くっていう、まあ間になるのはちょっとこう、非常に良くないなと思って。
まあ一つのツールで両方をサポートするというよりは、もう絵をアップロードして、
うん、そうそう。
まあどちらでもできるよという方が、うん、まあ分かりやすいかなっていう気がするよね。
まあそういう理由でその最初からもうそこは割とかっちり決めて、
うん、
そのそういう、こう中途半端なグラフィックツールにはならないようにしようっていう。
うん。うん、僕もちょっと使ったんだけども、一番面白いのはその、まあグラフィックアップロードするでも手で書きでもそうなんだけど、そのなんかボタンっぽいとことかリンク、そのクリックできそうな、タップできそうなところっていうのが勝手にこう、
うんうん、
あの、見つけてくれるっていうのが結構すごくて。
リンクスナップね。
うん。
それはリンクスナップって言ってるんだけども。
うん、画像解析してるんだよね、
う
ん。
それはそう、JavaScript で全部画像を読んで、キャンバスに、
うん。
で、どの辺がボタンかっていうのを全部画像、その場で、ブラウザの中でリアルタイムに解析して、サーバーとかに送らずに。で、それで、その、この辺がボタンじゃないっていうのを、まあ、自動で表示してくれるっていう、
はいはい、
そういう機能なんだけれども、その、これはその、これ姉さんがもう最初からずっと言ってるんだけれども、とにかくすぐにプロトタイプが作れるツールにしたい。
うん。
だからプロトタイプを作るのに、例えば30分とか1時間1回かかると、それだとエンジニアに頼んだ方が早いんじゃないみたいな話になってきたりするわけよ。
うん。まあ1時間でも相当早いとは思うけどね。
まあね。だけど、その、なんか全部揃ってる状態なの。で、その前にまずそもそも絵を描かないといけないわけ
だから。まあそうか、それも含めての話だよね。
そうそう。うん。そこからしてさらに2時間とかかかってて、ちょっと何か直したらまた10分くらいかかるみたいなツールって、ちょっとやってられないというか、
うんうん、
で、プロトタイプ、まだまだ作らない人多いんですよ、最初の段階で。うん、で、作ってやっぱ欲しいわけですよ。作ると、こう、その後の開発どんどん楽になるし、良くなるので、でもそのエンカレッジするためには簡単ですよっていうふうにやっぱ言わないと、いや、これですごいプロトタイプ作れますよ、2時間かかるけどとかだと、ちょっとこう、うん、だからみんな作らないですよ。いや、大事なのは分かってるけど、時間かかるからねって言って、みんなやらないのをやってもらいたいので、まあ、とにかく早くしようということで、早くするにはどうするかっていうことで、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、ほとんどのボタンを自動で解析してくれるといいよね、みたいなことを彼が突然言い出して、
うん、
でまあ、最初それ聞いた時は何言ってんだ、これ、と思ってたけども、いや、そりゃ、お前人間だからできるんだけど、みたいな感じで言ってたんだけど、まあ、いろいろアイデアをやってるうちに、まあ、画像をこういうふうに解析すれば、大体ボタンわかるんじゃないとかっていう話が出てきて、うん、まあでもそれ結構 C とかだとできるけどと思って、まあ JavaScript でまあやってみようかと思ったら、まあ意外とまともな速度で動いたんで、まあできるかもねっていう感じで。
あのね、トップページに今行くと、flint.com っていうところにあるんだけど、動画があって、もうこれは実際に本当に45秒で。
45秒で作ってる。
作って、さらにその、実際にプロトタイプが完了すると、ウェブアプリケーションとしてインストールできるリンクがね、携帯の SMS とかメールとかで送ることができるので、それを実機でタップしてインストールすると、ホームスクリーンに追加されてっていうのが、まあ実際45秒で、まあできる。これはかなりこう、急いでやってるからね。
そう。
本当に45秒でできるかどうか、難しいと思うんだけど。
まあ、すごく慣れた人がっていう意味だけどね。
うん、うん。
ただあれはすごくどこでも早送りとかしてないので、その、本当に、その最初の30秒はエディターの中にいるんだけど、そのエディターは本当にちゃんとリアルタイムで撮った、スクリーンショット、スクリーンキャストをそのまま載せてるだけっていう。
なるほど。
うん、
で、まあ、iOS 専門でずっとやってたと思うんだけど、
うん、
何週間、先週か、ちょっと前に。
先週ぐらいに、Android、はい。版をやっとサポートして、
うん、Android 版はそもそもそのウェブアプリをインストールするっていうのが結構難しかったんだよね。
そう、そのね、だから最初にもうフリント一番最初にリリースした時から Android 欲しい Android 欲しいってみんな言ってたんだけど、
うん、
そもそもまあそういう風にできなかったっていうのも一つあって、いやできなかったっていうと、いやできないからって最初ユーザーに答えてたんですよ。
うん、
そしたらいやできるよって言って、なんか、まず ADB をつないでみたいな話をされて、いやいや、それはできるって言わないし、みたいな。アンドロイドの人ってなんかそういう人が多い。ちょっと、やっぱエンジニア寄りなのかなって思うんだけど、
まあね。
なんかできるよって言っていきなりターミナル開くみたいな人がいて、いやいや、エンジニア向けのツールじゃないから、これっていう。それはできるとは言わないんだけど、っていう話をしてたんだけど、Chrome のベータ30ベータからようやくその機能がついて、去年の11月ぐらいかな。
うん、
で、あ、これはまあ、ようやく、できるかもと思って、ちょっとこうリサーチをしたら、まあできそうだってことが分かって。で、まだ12月ぐらいからちょっと本格的にじゃあサポートのしようかってことで開発を始めて、まあ、だ2ヶ月ぐらいかけて、そのいろいろテストしたりとか、まあいろいろ変えて、まあサポートしたっていう感じ。ちょうどその Chrome ベータだったのが32で正式にサポートになって、
うんうん、
その32っていうのが1月末に出たのかな。
じゃあ、ちょうどもう出てすぐって感じだね。
ちょうどすぐ、まあ、サポートしましたみたいな感じで、やって。うん。うん、
じゃあ、あれ、実際にその、ホームスクリーンに置くアイコンの、なんか、画像とか、
うん、
あとその、開いた時に、その、ツールバーというか、ロケーションバーを隠すとか、そういうのがもう、ちゃんとサポートされるようになったってことですね、うん。
サポートされてる。
うん。
うん、まあ、アンドロイド、こう、最初はその、アンドロイドって、その、まあ、僕使ってないので、普段は。
うん。
やっぱ何がどれぐらいできるのかっていうのはちょっとよくわかんなかったんだけども、まあ、Chrome の中にいると、割と安心するというか。
はいはい。
うん。まあ、そんなに iOS と変わんないっていうか、ブラウザの中で、
ね。まあ、デバッグとかもね、ツールとかが多少あるし。
そうそうそう。
うん。
意外とその Chrome のデバッカーは、まあ、割とよくできてるなっていうか。
うん、うん。
まあ、Chrome でデバッグできるのもいいなっていう。
確かに。
僕、PC でも、まあ、Mac でも Chrome 使ってるんで。
うん。
うん。
リモートデバッグみたいな感じでね、繋いでできるっていうのもあるしね。うん、そう、まあ、フリント自体は、クックパッドでも、何件か使っているみたいで。
はい。
まあ、デザイナーの人がプロタイプするのに使うのもあるし、さっき言ったみたいに、まあ、ビジネス寄りの人が、HTML を使って紙芝居みたいに作ったものを、フリントの方にこうポートして、まあ、多分 HTML でやろうとすると多分こうボタンを押すとこうロケーションバーで JavaScript で移動してとかそういう風になると思うんだけど、
うんうんうんうん、
まあそういうのちょっと書くのちょっとたるいんで、もうスクリーンショットをパチッと撮ってそれをフリントに上げて、まあ、こういう感じでやりたいっていうのをまあデザイナーとかエンジニアの方と話すときの道具にするっていう、そういう使い方もされてるみたいだね。
なるほど。ありがとうございます。
これはあれですかね。まあ、無料ではないツールだよね、基本的に。
無料ではないですね。
うん、
一応、その、有料版。まあ、30日間のトライアルはあるんだけれども、
うんうん、
無料版は作ってなくて、まあ、その、結構、無料版が欲しいとか、パーソナル版が欲しいとか、
うん、
こう、いろいろ言われるんだけれども、まあ、これ、その、なんだっけな、37シグナルズの本、この間のリワーク
リモートかな、
リモートの前、リワークだよね、
うん。
とかでも書いてたんだけど、やっぱちゃんとお金を最初は取るビジネスをするべきだみたいなこと書いてあって、
うん、
まあ彼らは、スタートアップというよりはちょっとスモールビジネス寄りのスタートアップなんだけれども、うん、自分たちの値段を自分たちで決められない会社はダメだみたいなこと結構書いてあって、
うん、
まあそれは本当だなっていうのと、特に最初のうちは、あんまりこう気軽にやりまってますみたいな人は、ちょっとあんまり来て欲しくないとまでは言わないんだけれども、
うん、
その、誰にでもオープンにしちゃうと、いろんな人が来ちゃって、 っていうのはやっぱ要望とかが来るんですけど、これ、そのタップしてる場所を解析してなんとかかんとかとか、そのアナリス、何解析系の人、
はいはい、
とか、そういう人たちがこう来て、まあそれは面白いなって、間的には面白いなと思うんだけれども、
うん、
やっぱそういう方向に最初のうちに行きたくないのが一つあって、
うん、
で、無料のユーザーの人ってやっぱり、ちょっと違うんですよね。お金をちゃんと払ってくれる人たちとは。
うん、
その趣味でやってる開発でとか、まあなんか、その真面目な、まあそのビジネス的にやってないみたいな人たちが多くて、
うん、
だけどそういう人たちもまあ、ね、お客さんはお客さんだから、その一緒に扱ってあげないといけないわけにはやっぱいけないので、
うん、
っていうのをこう全部面倒を見てるとやっぱすごく大変なので、最初は割とこう、その今まあ月20ドルなんですけど、
うん、
その月20ドルってまあ個人ではすごく高いんだけども、まあ一応それなりに儲かってる会社としては、まあ、ほとんどないに等しいみたいな値段になっちゃうので、
うん、
それぐらいの会社の人たちにまずは使ってもらって、まあ何が必要で何が必要じゃないかっていうのをこうちゃんと見極めていきたいなっていう。
うん、確かにね、無料版でこう、いっぱいの人に使ってもらって、こう、プロダクトのフォーカスが分からなくなるよりは、
そうそうそう、
最初から有料版で自分の、このターゲットをこう明確にした上で、そういう人たちにこう、どんどん特化していいものを作っていくって方がいいよね。う
んで、フリントの後に無料のやつが出てきたんですよ。一個。で、やっぱさすが無料だからこう、アテンションがみんなあって、
うん、
これはいい、これはいいとかって言って、まあフリントと比べてこっちは無料だからねとかって言ってるんだけども、こう、まあでもそれですごいユーザー増えると、でもそれ、サーバーのコストとかもかかるし、
うんうん、
この人たちどうしていくつもりなのかなっていうのもあるんだけども、なんかこう、やっぱなんかそういうビジネスではないというか、だ無料のソフトが悪いと言ってるわけじゃないんだけど、僕らの場合はやっぱりちょっと、無料でやっていくには相当ちょっときついかなっていう。う
ん、その無料でやるんだったら、人が増えることによってみんながメリットがある。
そう。
まあ、例えば Facebook とか、
うんうん、
そういうのだったらいいけど、これだと単純に人が増えて、サーバーが重くなって、会社が潰れて、
そうそうそう。
みたいなことに。
でも8割9割の人はお金払ってくれないとかだと、全く何やってるか分かんないので、
うん、
やっぱ最初のうちはこう割と、こう、これぐらいの値段でも、出しますよって言ってくれる、まあ、シリアスなデザイナーさん、うん、ちゃんとデザインで仕事をできてる人たちにしようかなっていうのがありますね。ただ、教育向けにはちょっと、こう違うパッケージを今考えていて。
あ、さっき、姉さんが学校で教えたみたいな、そういう話？
そうそうそう。で、うん、これなんでかっていうと、教育の場合はだから、学校ってまあ、そのデザインなんとか学校とかって言って、
うん、
その2年間 iOS の勉強するとかじゃないので、例えばその今セメスターは iOS のなんとかやりますよとか、
はい、
次はなんかグラフィックデザインなんかやりますよとかってこうやる中での一つのクラスで、じゃあプロトタイプとか UX みたいなクラスがあって、
うんうん、
それって大体2、3ヶ月で終わるんですよ。
うん、
だからこっちとしては2、3ヶ月だけこうサービスしてあげればよくて、
はい、
だからまあその2、3ヶ月分を要するに無料にするという。感じにして、なんだろうな、使ってもらって、だ学生とかだとその後、まあデザイナーになるので、
うん、
その、早いうちに、こう、フリントがあるよっていうのを認識してもらうのはいいかなっていうのと、
絵付けしとくわけです。
そうそうそうそう。で、あとこう、まあ、永遠に無料ではないので、その人たちは。
うん、
このクラスで、この学校のこの何期のこのクラスの人たちが、2ヶ月3ヶ月無料ですよっていうのは、まあ割と、こっちとしてもコストがそんなひどくないので。
うん、わかりやすいしね。マネージできるよね。
そっちの方には少しこう頑張ろうかなというのは。まあ、まあ、頑張ろうかなって思ってるだけで、まあ、まだ何もできてないんだけども、頑張りたいなっていう。
なるほどね。
うん。
結構面白い、やつだと思うんで。まあ、デザイナーの人も結構この番組聞いてる人、なんか最近いるみたいだし。
うん、
まあ、あとは iOS とかね、エンジニア、デベロッパーで、一緒にデザイナーと組んで作ってる人とか結構いると思うんで。うんまあ、使ってみて、まあ、もしフィードバックとかあれば、
ね、そうですね。
フリントの方に、
ぜひ。
送ってもらうといいかなっていう感じですね。はい。サイトの方が
flint.com ですね。flinto.com。
はい。
まあ、だからもう、日本語読みというか、そのままいけるので、
うん。これはどういう由来ですか？
これはね、由来はない。
全くないの？
全くない。ナースタジオと同じで全く由来がない。いや、短くて、発音を間違えなくて、
うん、
っていう単語でいい単語がないかなっていうのを、まあ、姉さんが探してて、で、彼が見つけて、 その、空いてたからたまたま撮ったっていう。これはその最初に、一番最初に本当に作った時に、だ3年4年前に作った時に、フリントっていう名前はもう撮ってて。
ああ、もうその時から撮ってたん
ですね、うん。その時は撮ってた。うん。
なるほど。まあ、あの値段の方も、あの、月20ドル。
月20ドルですね。
で、まあ、年間でちょっと割引があるみたいな、そういう感じかな。
年間だと 10% 割引。
うん。
年間払いにしてくれると。で、その、チームでやる場合は、チームメンバー一人ずつ足していくごとに、まあ20ドルずつっていう風にして。
うんうん、
その、まあ、バルク的な、プライシングは今回してない。なんか、あるじゃないですか。うん、なんとかプラン、なんとかプランみたいな。
サイトライセンスみたいな
とか、ね。そうそうそう。そういうのは今のところはやってないっていう。う
ん、なるほど。はい。まあ、そういう感じなんで、あの、ユーザーの、あの、聞いてる人もね、興味があれば。
ぜひ。
と思います。うん、はい。まあ、ちょっと1時間を超えてしまいましたけど。
ちょっとね、今日は長かった、ね。
長かった。まあでも、すごい面白かったんで、いいかなと思うんですけども、ショーノートとかは rebuild.fm/34、から見れます。あと、まだ、大々的に言ってないんですけども、
はい、
今年からスポンサーシップをもうちょっと取ろうかなと思ってまして、はい、はい。去年、リスン IT に、
そうね。
一回スポンサーしてもらった回があったんですけども、ね、はい、ああいう感じでやっていきたいので、興味がある人とかですね、自分の会社でちょっと、製品、こういう製品を宣伝したいとかですね。まあ、ギーク向けというか、デベロッパー向け、デザイナー向けに結構アピールできる場所だと思うので、
うん、
興味ある人はですね、rebuild.fm/contact っていうところに Google Docs のフォームを置いたので、興味ある人がいれば、送ってください。Twitter とかでも書こうかなと思ったんですけども、この番組を聞いてる人にスポンサーしてほしいなと思ったので、一応番組の中で告知をしようかなと思って、しかも一番最後にね、
なるほど。
やるということで。
これ、ちなみに、リッスン IT の成績とか言った方がいいのかな、もしかして。
ああ、もう、よく言ってください。
うん、どんどん広告費以上に儲かりました。倍以上は儲かりました。結構ユーザーも来てくれて、非常に。僕、いろいろ広告、そんな試してないんだけど、試した中では割と成績がいい方というか。
よかったね。
ブログとかよりも、まあ、直接、まあ、これやっぱり1時間とか聞いてくれる人がね、
うん、
いるとやっぱだいぶアテンションが違うと思うので、
そうだね、エンゲージメントの率が相当高いと思うから、そういう評判もありますんで、
はい、
ぜひお願いします。じゃあそんなとこで、
はい、
ちょっと長くなりましたけど、
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、どうも。